Murano Suzuki。
さあさあ、前回までは、まあ山椒が行ったヨーロッパの旅、一人旅の、はい、まあ概要とか、まあ大体工程とか、まあある程度なんかこう、うん、どういう旅をしてきたかっていうのを客観的データだけを言ってもらったんやけど、はい、
そうですね。
いよいよこっからが本番ですよ。
こっからですね。
それについて山椒が何を感じたのか、
はい、はい、
ここちょっと聞いていきたいですよ。
話していきたいと思います。一番やっぱこう気づいたことっていうのは。うんうん、ヨーロッパっていうのは、うん、なんか唯一地球上で人間が住みやすいだけだなって
なんだそれは
思ったんですよ。
住みやすいだけ、
住みやすいだけで、それでいろんなものが決定してるんじゃないかっていう、
ちょっと分から
んな。地球の、だからすごく簡単に言うと、もうあの自然災害がないんですよね、ヨーロッパ、
はいはい、
でしかもなんか水も結構あるし、うん、なんかあの水産なんかもすごい、あの魚とかもよく取れるし、うん、作物もなんかもう放置してたら育つんじゃねみたいな感じの場所ばっかなんですよ、うん、平たいし、
はいはいはい、
で台風来ないし地震来ないし、うん、はい、まあ、すげえ雨が降るみたいなのもそんなないし、
うん、
まあ、山がないから土砂崩れとかもないんですよね、うん、いっぱい雨が降ってもまあ、うん、みたいな感じなんで、
うん、
あ、地球上にこんなに人間に優しい場所があるんだって思ったんですよ、素直に。もうなんかそれが一番大きくて、
なんかそうなん、
なんかそう思いました僕。
へ
え、やっぱその時に日本見てたら台風がとか地震がとか、なんか絶対ずっと多分それは変わんないと思うんですよね、うん、その日本っていう場所に住んでた人は昔からそういう恐怖に怯えていた、怯え続けていた、
うんうん、
なんかぼんやりとした自然に対する不安がずっとあるから、
うん、
いくら欲望を満たしていっても、いや、まだまだ自然が怖いみたいな感じでやっぱ進んでいかなければいけなくなるんじゃないかなと思って、
うんうんうん
う
ん、
そういう自然環境とか、まあ、島国であることとかがその人間を作ってるだけなんじゃないかなって。で、だから、その環境の方が心地いい人は別にそこにいていいんですよね、
うん、
日本のそういうなんかもやりした不安に対してこう、まあ、対策しつつも、
うん、
まあ、普通に、まあ、会社とかで働きながらっていうのが別に何も思わないんだったら全然そこにいていいと思うし、
うん、
でヨーロッパもなんかその日本のそのなんかこういろいろなアニメの文化とか本当に好きで、まあ、ちょっと自然災害とかもあっても、
うん、
全然それでも日本 のなんかこうコンビニとかいっぱいあるのが好きだみたいな人は全然日本に、うん、来てもいいと思うし、
うん
うん、なんだろうな、その環境が人間に影響を及ぼす力だ、
うん、
しかないなみたいな思って、
うーん、あ、しかないっていうのは
いっていうか、
何が限定、その鹿の限定は、
鹿の限定、
人間を作るのは環境でしかないってこと
環境でしかないんじゃないかなって。
あ、そこね、
大きな、大きな人間のその考え方の枠組みとかって
っていうのは、あ、要は人間を作ることが主よね、
う
ん
うん、そうですね。
で、はい、が環境でしかない、そ、しかっていうのは環境でしかにかかっちゃうってことね。
そうですね、
はいはいはい、オッケーオッケーオッケー、
じゃないかなと思って、だから、
はいはいはい、
なんだろうな、自分で環境、うん、いい場所を探してそこに移るか、
うん、
自分でその環境を作っていくか、
うん、
なんですけど、環境を作るためにもまずそもそも自分に合った環境を知らなきゃいけないなと思って、
うん、
だからまあなんだろうな、もっとこれからもいろんな場所に行ったりして、まずは自分にとって心地いい環境とは何かっていうのを知ってから、
うん、
なんかこう自分の周り、また日本に帰ってくるなりして環境を作っていけたりとかしていけたらいいなっていう、う
ん、あ、まず何でそれを感じたん、はい、具体的に、
具体的にですか、うん、やっぱりヨーロッパはなんかこう自然、なんかこう泥がぐちゃぐちゃとかよりも、
うん、
人間の汚さがめちゃめちゃ目立つんですよね。
ほう、
なんかトイレまずめっちゃ少ないんですよ、
うん、
なんかわかんないんですけど、うん、でトイレが少ないからみんなタチションとかするんですよ、
うん、
とかトイレあってもめっちゃお金かかるとか入るのにあるじゃないですか、だとかなんかこう建物をそこに建てたら1000年間ぐらいそこに建物があるじゃないですか、うん、めちゃめちゃボロボロの状態でも、
なるほどなるほど、
でそこに建物に人間住むじゃないですか、人間が本当にたくさん住んで人間的な歴史が勝手に積まれてって濃縮されてすごい状態になるじゃないですか、ああいうのが日本はこう一回自然にドカーンって壊されてもう一回建ててドカーンだから、
うん、
その建物に人間的なその汚さというか人間らしさみたいなのがあんま 蓄積されない、
うんうんうん、
あれちょっと待った、どこに着地していいかなんかそのなんだろうな、だから人間的な汚さがみたいなのがヨーロッパあるのか、
はいはい、
うん、その自然の脅威みたいなのがなんか日本にあるのかって、もうこれ完全にその環境、地球の中で結構自然が優しいから人間が集まってきて人間の汚さが蓄積するのか、なんか地球上で結構環境的に厳しいからなんかあの自然の脅威みたいなのが強くなっちゃって、それが社会を作り人間のマインドを作ってるだけだなみたいな。
なるほど。
だけだから、だけだから、だけだから別に日本人が悪いとかヨーロッパの人はあの心が豊かで素晴らしいとかそういうのじゃなくて、
うん、
ヨーロッパはなんかそういう人間的な汚さがあるからそのアートとかに関心を持つ人がまあいるようになってるだろうし、
うーん、
だから自分の好きな環境にまあ動きたかったら動くのが大事なんだみたいな。
だからその人間的な汚さを感じてしまったよね。
しまいましたね、やっぱり、なんか
汚さなんや。それは、
うん、嫌悪感、不快感とかですかね。
お
お、なんか、
ヨーロッパの人に対する？
いやでもなんだろうな、
それ
そういうの、
ピンときたね、
うん、そういうの僕好きなんですよね、嫌悪感とか不快感とか。まず僕の作ってる音楽が嫌悪感とか不快感とかすごいと思うんですよ。
うん、
いろんな人に対して。でも僕それを表現したい、それをしてなんかこう何を人は感じるのかとか自分が何を感じているのかっていうのを考えるのが好きだから、
うん、
なんだろうな、僕そういうヨーロッパの、まあ、人間の汚さというかまあ嫌悪感みたいなものを感じるのが好き。
具体的に何に対して嫌悪感を感じたかっていうのがまだ分かってなくて。
なるほどなるほど、そこですよね。
今だって、うんうん、トイレしか、
そうですねトイレからまたなんか戻りたくなっちゃったんで。そうですね、
要はその、そこが結構知りたくて、山椒が何を見て、うんうんうん、それを感じた、感じたのは分かったよ、
はいはいはいはい、
何を見て感じたかが知りたいような。
そうです、ね、
ソースが欲しい。
トイレ言って、うん、あとは、うん、なんだろうな、
だって人と話しよってこいつ嫌いやなって思うってこと、人に対する嫌悪感ってこと。
いや嫌いとは思わないんですよね、なんかあ人間っぽいなって感じ
で、
ね、
あでもなんか、まあ、嫌いかどうか置いといて、うんうんうん、一般的に嫌悪感を感じるようなことをされたってこと。
あそうかもしれないですね。
そこが結構知りたい
かな。やっぱもう僕一回フランクフルトで、うん、なんかめっちゃ怖い男3人に囲まれて、うん、金をよこせって言われたんですよ、
うん、
その時にめちゃめちゃ怖いなと思って、
はいはいはいはい、
でもうーんとかですかね、とか、うーんなんかやっぱベルリンでドラッグディーラーになんかあの薬買うかいみたいなこと毎日言われて、最初めっちゃなんか怖くてきつかったんですよ、はいはいはい、もうほんと近づきたくないと思ったんですけど、でもなんか彼らにとってはそれが生きる術だし、なんかこうそれぞれ必死に動いてるだけだなというか、嫌悪感は感じるけどそこから自分の新しい視点が生まれた。
なるほどなるほど、
っていう感じですかね。
なるほどね。あ結構だき悪人っていう意味での嫌悪感だよね、犯罪者というか
自分の中ではなんかちょっと常識ではないようなことが嫌悪感としてありましたね。でもなんかそこからまた新たな文章ができたりとかブログとかでなんかこう思ったことが書けたりとか、
うん、
なんかこう新たな視点で僕の中でこう幸せの自家発電がもっといろんな視点でできるようになって、
うん、
結果的に僕豊かになるなって思って、そういうのって、
うんうんうん、なんだろうね、
またそこに行っちゃったまたなんか上の方に行っちゃったと思って、
いやなんでそうなるんかなと思って、なんか理由、いや俺もうあれよ、完全にこれただの俺の憶測なんやけど、まず多分共通の敵がおるっちゅうことで日本はじゃあその汚さみたいなないんかな、うん、でも分からん、俺汚いかどうか分からん。
なるほど、
まずごめんね、
うんうんうん、
ヨーロッパ人の人の汚さに比べて日本人が綺麗っていうのは俺は実感がないけど分からないけど、俺もっと思ってないんやけど、
うんうんうん、
まあでもそうやったと仮定して言うと、
うんうんうん、
多分なんかこう、人間同士争いを言ったら立ち向かえない、
うん、
自然という超巨大な敵にみんなで立ち向かうからこそ、
うん、
連帯感とか共和とかその和の精神が生まれたんかなっていうのが、
そうですね、いやめっちゃそこです
っていうのが一個、
はいはいはい、
で、あとはそのあれやね、うんとヨーロッパっち、まあ、特に今やったら EU
うん、
いやで、移動の自由があるよね。
そうですね、
うん、とフランスダメやったらスペイン行きゃいいやみたいな、
うんうんうん、
なんか そこの自由があることによって、簡単に違う環境をテストできるんじゃないかなっていうのがあって、だけどなんか視野、今自分がいる環境はいとも簡単にリニューアルできるんだっていうのを行動して移動することによって体感できるんじゃないかなっていうことなのかな。
ですね、ですね、確かに、
なんかあれらしいね、なんか例えば何やったかな、車の免許とかも他の国で取ったやつを使えたり確かできるんやなかったかな、ヨーロッパっち、
できますね、
そうそうそう、なんかだき、あと携帯の SIM とかも、いやこの国ちょっと高いき隣の国で契約してこの国で戻ってきて使おうとか、フランスに住んじゃうのにイタリアの SIM 使えたり なんかできるって聞いたん、確か、これ確かではないんやけど、なんかそれくらい要はちょっと違う、なんか九州から四国行って帰ってこようみたいなぐらいの感じで、多分ヨーロッパっち、
そうですね、本当にそんな感じ
で、ビザも結構緩いやん、いらんのかな、
いらんですね、もう何もなしで県境みたいな感じで国境を越えるから
ね、で国を越えたら違う文化があるっていうところで、
そうですね、
なんかこう自分とは何かっていうのを見つめ直すときに、やっぱいろんな環境に触れてそことの差分で自分を見つめ直すやん、大体
そうですね、
差分をのテストがしやすいんやろうなっていう、
わ確かに、
のはちょっと思った話
って、はいはいはいはい、
まあ分かる、完全に憶測やけどね、
いやそこめちゃめちゃありますね、あったけど自分で気づいてなかったですそれ、確かになって、
なんかなと思った、
それぞれやっぱ違いましたもん、このヒュランクルト、アムステルダム、ベルリン、チェコ行って、それぞれ違うところでずっとやっぱ客観的に見続けることができたんで、
だって言うても日本国内どこ行ってもまあ一緒やもんね、まあ、
そうですね、やっぱどこでもやっぱコンビニあるしみたいな、
沖縄ですらまあそこまでやもんね、
そうですね、
考えたら全然異国に簡単に行ける環境っちゅう、しかもいろんな人種がおるやろしね、日本よりも、
あ確かに、僕多分それに疲れて風邪ひいたんじゃないかなって思ったんですよね、で僕もう本当にもうなんかホテルにいることでさえなんかこう自分の今まで経験したことないその環境だからきつくて、どこ行ったかっていうとショッピングモールに行ったんですよ、大型ショッピングモール、大型ショッピングモールはどこの国でも同じような見た目してるんですよね、360度、だからそこにずっといたら良くなったんですよ、なんか頭痛いとか、
なんじゃそりゃ
環境が変わんないで済む、だからなんか嫌悪感を感じたのってただ自分が慣れてない環境にいたからなのかなとも思いました、嫌悪感じゃない、勝手に感じただけというか、
なるほどね、違和感、
違和感、
ただの違和感かもね、
ただの違和感です
ね、車酔いと同じなんかもね、
あ
環境と自分の想像と違う気、車酔いするやん、あ
確かに、車酔いしましたね、
そう、自分の中の世界と外の世界が想像と違う気、車酔いちすると思うんやけど、ね、なんかそれのようなもんなんかなと思ったけどね、
いや結構あると思います、それが
慣れの問題というか、
慣れ、
なるほどね、
刺激が強かったみたいですね
なるほどなるほど、あとはなんか感じたことありますか、
そうですね、まあアートを求める人たちの気持ち、さっきもちょっと言ったんですけど、まあ僕の音楽がすごい認められるっていうのもめっちゃ理由が分かりましたね、なんかいろいろな人、なんか結構自分を出すのみんな抵抗ない感じするんですよね、ヨーロッパの人たちって、なんかこう多様性を認めるとかそういう次元じゃなくても、なんか俺はコスプレが好きだから、女装が好きだから女装するんだみたいな、いう人とか、なんかもうなんか私はヌード写真を撮りたいから撮ってあげるんだみたいなのいっぱいなんかいるんですよね、自分を表現するとか自分を受け入れて他人にぶつけてみるみたいな、とかなんかもう電車とかでもめっちゃガンガンみんな電話で喋ったりとかして、うるせえときはうるせえって言うし、なんだろうな、でそれが、すごくみんな人間らしくて、表現しないと人に伝わらない、ってかいろんな人間が集まりすぎちゃうから、やっぱ表現しないと伝わんないっていうのがもう、伝わんないんですよって言われる前からみんな染みついてるから、いろんな人が、まあ、絵とか不思議ななんか謎の音楽とかで表現してるのも、ああこういうところはいいけどこういうところは悪いみたいな感じで 受け入れることができるのかなって。
うーん、
自分と違うのが当たり前だから表現をしなきゃいけないお互いにっていう風な気持ちになるんだろうなっていう、
うん
う
ん、
とこを感じたりしましたね。
なるほどね、うん、ちなみに俺そこで言うと東京と田川でものすごい差を感じちゃう。まずそれこそ髪の色一つとっても、
うん、
金髪ちょらんし、
そうですね、
田川っち、
うん、
で、追ったらもう、その人っち、ちょっと外れた人っちゅうレッテルなよね。
うん、
おるんやけど、その人は、まあ、まあ俺はちょっと一旦置いといてなんかこうもう俺はグレてますちゅうことなんよ、
はいはいはいはい、
田舎で金髪にするっち、
はいはいはい、
でも東京っち普通にあちょっとなんか黒飽きたし金髪にしてみようとかができる、
うんうんうんうん、
で、これなんでなんかなと思ったんで、アニメオタクも一緒、多分田川やったら言えんけど、はいはい、東京やったら言えるっちゅうところがあって、
確かにめちゃめちゃありますねそれ。
これね、俺一個と思っちゃって、うん、アホとかヤバいやつと思われた時に対するリスクの大きさと思っちゃうよね、うん、
あーなるほどなるほど、
うん、村社会で、
うん、
一回ヤバいやつと思われたらリスクがでかいんよね。ずっと付き合っていかないけんき、
はいはいはい、
要は母数が少ないき、
はいはいはい、
移動の自由があんまりないやん。
はいはいはいはい、はい、
うん、この母集団の中でダメと思われたら第二の母集団に行けるっていうのが東京で、
うんうんうん、
行きにくいっていうのが田舎と思うね。
なるほど、
うん、で、やっぱりさ、それが地域というフォルダー分けをされちゃうき、
うん、
例えば、田川のこの地域でもう嫌われたら、うん、次の地域に引っ越さないけんとか、
うん、
でも東京とかってさ、そもそもじゃあ、分かんない、高円寺に住んでましたとするやん、
うんうん、
ただ高円寺に住んじょっても別にある集団に嫌われても高円寺というところで活動しよう集団って無数にあるき、集団 A から嫌われたら集団 B に行きゃいだけやし、
そうですね、
うん、簡単にその住む場所を変えずとも、
うん、
コミュニティを
コミュニティを変えられますよね。
ずらすことができるなっていうのがあって、
めちゃめちゃそれに近い。確かに、
うん、でそれで言うとヨーロッパについては移動の自由もあるき、場所のね、
うん、ですね、
コミュニティも移動できるし、場所も移動できるしっていうところで、ね、要は蓄積リスクを蓄積することに対する、
うんうん、
あリスクっていうかその負の要素を自分の中で蓄積することに対するリスクが少ないんじゃないかな
って。いやー間違いないそれは
感じがするね、うん、
リスクが少ないからですね、
な気がする。
うーん、
これ分析やけどね、ただ
そうですね、やっぱりなんかそういう違いっていうのも地形的なものだったり、島国なのかそうじゃないのかとか、
うん、
関係してるんじゃないかなって。
そうね、
もう地形的なものだなみたいな。
地形もそうだし、そっから来るやっぱ、日本の地形がそうであるから、うん、人間がそういうマインドになるやん、
う
ん、
そうですね、
でそういうマインドの人が作った法律とか、
うんうん、
その社会システムがあるき、
うん、
また人間がそうなっていくやん。
そうですね、
だからなんかこう全部同じで、国がそう、自治体レベルでそう、人間がそうみたいなのが全部同じ形をしちゃうような気がする。
そうですね、いや本当にそうだと思いました。
フラクタル的な、
フラクタル的な、
なるほどね。
ズームしてもなんかこう離れて見ても、
うん、
ずっと三角形が出てくる、
出てくるみたいなことよね。その分、おそらくやけど、
うん、
人間がまとまる時の力っちもしかしたら日本の方が強いかもしれないと思ってて、
そうですね、
多分ナショナリズムで言うと日本人の方が強烈にあるんじゃない。
ありますね、
うん、我が国とはみたいな、
我が国とはですね、
日本人の誇りがみたいなことを言い出すと多分日本の方が多分熱狂的にそういう、まあ、いろいろね、この議論をすると政治の話とか関わってくる気めんどくさい気あまりせんけど、ナショナリズムとかいう話で言うと日本の方が必ずあるような気がしちゃって、
ありますね確かに、
うん、で時にはそれの力っちものすごかったりするやん。
そうですね、
例としては良くないんやけど、やっぱり特攻隊のマインドっち、
うん、
お国がお国がっちマインドと思うわけよ。
そうですよね、
これっちもう功を超えた、集団としての中の自分っちゅう気持ちの方にやっぱりこう、重点を置いてしまうというか、
そうですね、
良くも悪くもね、これは。
そうですね、
うん、これはなんかね、で本当に良くも悪くもないよね。
うーん、確かになんかそれがもし日本以外にこう、うん、世界がこう広がったら、
うん、
結構大変、
うん、
になるのかなって。なんか、ヨーロッパで多分広がってっても大丈夫なマインド、こうが強いから、
うん、
まあ、またなんか争いとかあるかもしれないですけど、その中で、
うん、
なんかこうそれがこう世界に広がっても大丈夫、
ね、それが世界に広がるっていうのは何が、
そういうその子がなんだろう、それぞれがん人間がそれぞれだから、それぞれヒューマンギャップがあるから、
うん、
それをまあぶつけるしかないよみたいな、
うんうんうん、
まあ、あるいい意味でまとまらない感じでまとまってるみたいな状態は割と世界中広がっ なんだろうな、世界中広がっても大丈夫なマインドなのかなと思ったけど、わかんないな、
わからん
わかんない
ですね、これわからんのよ、今は
全然わかんないと思いました、
ね、今ちなみに、うん、いい悪いで言うと今はいいと思う、うん、
今は、
子が強い方が、なぜなら、なぜなら、ちゃんと説明しようか、
はい、
なぜなら、多様性の時代というかフェーズだからと思っている、
うん、
俺はね、
うん
うんうん、なんか、多分やけど、日本が一番成長した高度成長期っち、はいはい、多様性じゃなくて、おそらくみんなで見つけた正解を全員で協力して、
うん、
そこに集中して力を出すような時代だったと思うよ、
はいはいはいはい、
兵隊的な右へ習えの、組織の方が強かったと思うよ、例えばじゃあ企業レベルで言うと、社長がおって、社長がこうするっちゅう、もう独断で、うんうん、独裁でもう兵隊として歯車として動けっち言った方が効率いいやん、ある一個のプロジェクトをするにあたっていうことだけで考えると、そっちが効率いいやん、はいはいはい、でそれが、できちょったし、それが向いちょった時代やったと思うよ。
そうですね、
昭和の時代かな、
はいはいはい、
初期の時代とかっち、うん、でなんか今の時代はもうそういう時代じゃなくなっちゃう。なぜなら、うんうん、一個は時代のスピードが速くなったから、そういうでかい組織で動かすものっち、やっぱスピード感がどうしても遅れるやん、
象
のよう、象と、
な
んやろ、猫の違いみたいな、パワーは出せるけど動きが遅いし方向転換できんと。で、
うんうんうん、
時代の変化が遅かった時代っち、方向転換の機敏さよりもパワーの方が重要視されちゃった時代と思うね、
はいはいはいはい、
だき、でかい組織を効率よく回すっちゅうことは求められちゃったし、それが20年30年のスパンで考えてよかったよね、
うんうんうん、
でも今は小回りを利かせんとすぐに、時代の流れについていけなくなって死んでしまうっちゅう時代なの、
うんうんうんうん、
っていうのがまず一個、はいはい、あとは子が持つパワーにレバレッジがかかるような時代になったなと思っちゃう。
あー確かに、
うん、
そうですね。
今までは例えばじゃあ全国、じゃあ日本でだけで閉じて言うと、うん、日本全国の人に何か告知をするってなった時に、うん、コマーシャルの力が必要不可欠やったと思うよね、
うんうん、
でコマーシャルを打つためには財力が必要ってなったら、
ね、
ある程度、大きい母体を持ってないと、そもそもリーチができないっていう時代、う
ん、はいはいはい、
これってレバレッジが効かんのよね。個人が何かしようっていうことが無理で、個人が何かするためにはそれなりのパワーが必要、
うん、
人なのかお金なのか、なんかそんな何かしらのパワーが必要やった、
うんうんうんうん、
とか本を出して結果を出すとか、
うんうんうん、
そういうのが必要やった時代から、ツイッター一発で届いてしまう、いや YouTube の動画一発で届いてしまうっていう時代になった時に、一、
うんうん、
人の個人が持つポテンシャルというかレバレッジが、当時のネットがなかった時代に比べて何千倍何万倍何億倍になっちゃう。
いやー本当そうですね、
うん、この2つの要因と思う。時代が早いっていうのと個人のレバレッジ、
うんうんうん
うん、が、合わさると、個の持つ力っていうのが、最大限引き出すっていうのが、今からの時代向いちゃうと思うよね。
そうですね、
向いちゃうっていう感じ、
うん、
ただ俺は、間違いなくここからまた寄り戻しが来て、
いやですよね、
うん、多様性の時代から一本化の時代来ると思っちゃって、
またなりますよね、
うん、
それがどういう形なのかは、う
ん、これ分からん、
分かんないですけどね。
うーん、
でもなんか僕もそれ感じました。
うーん、
あーなるほど。
ただ今からしばらくはずっと多様化の方に行く、
多様化の方には行きますよね。
あれ俺このラジオでブレストとクロージングの話したっけ。
いや分かんないっす。
してないか、
はい、
その話する時間ある？今何分経った？あ、もう24分経っちゃう。
次回ってかですか。
ここまでしようか、
ここまで、
はい、物事じゃあ何でもいいわ。うーん、じゃあじゃあ企画、何かイベント企画を考えようってなった時に、
うんうんうん、
ブレストはするよね。
はい、します
ね。ブレインストーミングね。
はいはいはい。
まあ、要は自由にみんな企画を出してねっつって、
うん、
おもろいこと言ってよっつってホワイトボードにバーッて書いていくみたいな、これがブレインストーミング、
うんうん、
例えばじゃあ夏祭りで何をやるかってなったら、あ、カラオケ大会いいんじゃないとか、
うんうん、
バンド呼んでいいんじゃないとか、輪投げゲームしようぜとか、
うんうん、
いっぱいみんなそれぞれいいねいいねいいねっつってバーッて出していく、
うんうんうん、
でもさ一個そっから決めないけんわけよ、
うん、 そうです
ね。さ、今じゃあ20個みんな案が出たけど、うん、それぞれどれがいいかっていうのを一個一個検証して、うん、一番いいやつみんなで決めていこうっていうのを会議の半分ぐらいからやらないけんのよ、
うんうんうんうん、
で、あ、輪投げゲームいいけどちょっと対象年齢がちょっと低すぎるきこれはなしやねとか、
うんうんうん、
バンドやりたいけどいやこれ機材に結構金かかるき今回なしやねとかして、うんうんうん、最終的にじゃあカラオケ大会しようかみたいな感じに決まるわけよ、
はいはいはいはい、
これがクロージング、要は閉じていく、
うんうんうん、
物事を何か決めるときっち広がって閉じるっちゅうのをまず繰り返すよね、
うん
うん、それで言うと今徹底的にブレインストーミング、つまり広げる段階に世界が貴重なっちゅうもちろ
ん
ね、
うん、
だこれでさあいろいろ選択肢が増えましたぞと、世界の皆さん、
はいはい、
じゃあどれが人類にとって一番適しているか決めていこうぜっちゅう時代が来たときに、
うん、
バスバス淘汰されていくような気がしちゃって、
うんうんうんうん、
うんなんかそんなイメージは
出てきますね。確かに
今実はね、揺り戻しがまだ全然来てないけど若干来ようような感覚もあるもんね、
うん、今ですか。
今あるよ、今ある。要は、ツイッターが出てきた時代とか YouTube がバーンって出てきた時代っていうのは、とにかく外に出す外に出す情報を公開する公開する、
そうです、ね、
オープンオープンオープンイノベーションだっていうのはずっと言われたと思うよね、うんうんうん、ただ今はほらオンラインサロンできたりさ、
うん、うわ確かに、
ね、
クローズドですよね。
そう、あの、いや逆にあのここの場所に集まって情報をこう遮断して、
うん、
この中だけで話し合おうぜとか、
うん、
要は広げすぎたことによって弊害が出てきて、今ちょっと、うん、ちょっとずつ鎖国鎖国っていう風に向かいようを、うん、場所もある、
場所もありますよね。
場所もあるって感じ。場所、
いやだって集中 しないと作品作れないですもん、
うん、
なんかやっぱりどんだけいろいろ話してても
やろう、うん、でこれが結構入れ子状態になっちゃって、例えば田舎で住めるようにしようっていうのは実は広げる作業なんよ、
うん、
選択肢を広げる、でも田舎に来る理由として、うん、いやあの情報をシャットアウトして集中してやりたいんですよ、閉じた環境でやりたいんですよっていうのは結構これクロージングの作業なんよね。
確かに
これ一個人で言うとクロージングしたいんやけど、うんうん、社会現象として見たらオープンイノベーションになっちゃうみたいな、
うんうんうん、
これだけあのどのフェーズで見るかによって全部こう、いやシンセサイズと一緒でいろんな周波数で、
そうですね、うわ
ー、うん、いろんなことが起こるよう
ですね、
うん、まあちょっと いきなりシンセサイズってちょっとわかるかな、
いやまあなんとなく
振幅が早いところと遅いところがあって、それがなんか複雑に、なんていうかな、うん、共鳴を起こしようみたいな感じで、
うんですね、
うん、
波が合成されて
合成されてシンセサイズを起こしようみたいな、うん
ね、
うん、もちろんちっちゃい規模やったら、振幅じゃねえね、周波数が高いし、
うんう
んうん、でかい規模やったら周波数が低いしみたいなところでシンセサイズが起きようなって感じがするね。
確かに
揺り起こしはいろんなところでものすごい速さでとか規模で起こるよっていう感覚、うんうん、あれ何の話？
やばいっすね波の話になりましたね。でも波だと思います。なんか
波ない気がするねちょっと喋りすぎたので一、
はい、
回切りますか。
一回切りましょうか、はい
はい、じゃあちょっと続きは次回。
はい、
はい、
ありがとうございます。キー・ハイエイ・スズクー